細野正幸議員、米原市の森林施策について、特別天然記念物源氏ボタルの保全について、舞ちゃん号の市街運用について、将来へつなぐ災害に強く豊かな森林づくり、問い、小泉以北の急峻な杉人工林など、防災上のリスクが高い地域を重点化し、県などと連携した戦略的な米原市山林整備計画を策定すべきでは、答え、現行の計画を見直し、戦略的視点を強化します。人家などに被害を及ぼす恐れのある森林を、山地災害防止機能森林と位置づけており、県への地産事業の働きかけを強め、関係機関と連携し、防災対策を進めます。問い、市が描く健全な山の姿と施策への反映は、答え、場所ごとの傾斜や性質を見極め、一律の管理でなく、土地に最適な手入れを行います。急峻な場所などは、広葉樹との混合林へ誘導するなど、気象変化に強く、自律的に再生する森を目指します。特別天然記念物源氏ボタル。問い、指定から70年、環境変化が生息地に与える影響をどう捉え、科学的モニタリング体制をどう構築するのか、長期的な保全ビジョンは、答え、環境変化はホタルやカワニナの生育環境に影響を及ぼすと認識しており、現在はホタルの発生数調査や水質検査を実施しています。今後は調査結果を施策に反映する体制を構築していきます。問い、環境教育や観光振興との両立、実効性ある支援策は、答え、市内学校への出前講座などの環境教育を充実させ、生息環境の保全を最優先に観光誘客との共生を目指します。関係機関と連携し、郷土の宝である源氏ボタルを次世代へ引き継ぐ責任を果たしていきます。舞ちゃん号市街乗り入れ長浜病院へ。問い、舞ちゃん号は単なる移動手段ではなく、高齢者の生活維持、医療アクセスの保障など、福祉的側面も担っている。市は役割をどのように考えているのか。答え、年間約1割ずつ利用者が増え、高齢者の生活維持に不可欠な存在です。おおむねニーズに即した運行ができていますが、今後は費用抑制と効率化が課題と考えています。問い、長浜病院は多くの市民が利用する基幹病院だが、直通路線が少なく、切り替わる際の料金精算も不便だ。乗り入れの早期実現に向けた具体的な検討、経緯は、答え、利用者の強い要望を受け、長浜市の担当部署と意見交換を開始しました。8年度の新システム導入に合わせ、円滑に乗り入れが実現できるよう、長浜市と協議を重ねています。問い、市境を越える運行には課題がある。長浜病院への設置にあたり、どのような運用で利便性と持続可能性を両立させるのか。答え、長浜市との協議では、利用者が多い市立長浜病院と長浜赤十字病院への停留所設置を検討しています。既存路線バスとの競合を避けるため、限定的な運用を検討し、ニーズに即した対応を実現したいと考えています。市ホームページよりの写真が掲載されています。以上です。藤本敦子議員。 職業体験イベントの設計と対象世代の在り方について、本事業が目指す成果と効果について、問い、小中学生向け体験型イベントの目的と具体的な成果、指標、効果検証の方法について問う。答え、小中学生を対象にアウトオブキッザニア・イン・マイバラを開催し、地域企業の仕事を体験することで、地域産業への理解や地元への愛着、誇りを育み、将来的な地元就職や定着といった中長期的な効果にも結びつけたいと考えています。具体的な目標を掲げて取り組みます。対象設定は最適であるのか、問い、すでに職場体験の機会がある中で、本事業の位置づけは何か、将来的な地元定着を見据えた対象設定が最も効果的かどうかを問う。答え、対象は小学校1年生から中学校3年生までとし、仕事への興味関心が芽生える時期に体験機会を提供することで、地元への愛着や将来的な定住意欲を育む種まきになると考えています。保護者同伴の参加も想定し、企業の認知度向上やイメージアップにもつなげたいと考えています。継続を見据えた設計の方向性について、問い、事業を継続する考えがあるとのことから、初年度の設計が重要である。将来を見据えた継続のあり方について考えを問う。答え、より多くの子どもに体験機会を提供するため、継続開催を目指します。実行委員会形式で外部団体や産業界と連携し、協力を得ながら継続実施できるように検討します。問い、継続開催を目指すとのことだが、回数を重ねること自体が目的となっては、本来の狙いと異なるのではないか。関心から行動、将来の選択へとつながる設計が必要ではないか。今後の検討にどう反映させるのかを問う。答え、関心から行動や将来の選択へつなげる視点の仕組みづくりは必要です。実行委員会形式で企業や地域経済界と連携し、職場見学やインターンシップなど、人材確保につながる取り組みの一環となるように進めていきます。将来を見据えた若者に対する就用環境の啓発。問い、高校生世代を対象に地域企業とのマッチングを図ることがより効果的ではないか。また、企画段階から高校生や地元企業が関わる設計の方が実質的な効果が期待できるのではないか。小中学生中心の現行設計が本当に最適かどうかを問う。答え、小中学生期に原体験を提供し、地元企業の魅力を知ることで、将来的な地元就職や定住につなげたいと考えています。高校生との接点づくりも人材確保の面で効果が期待できるのではないかと認識しています。今回は企業が体験プログラム開発のノウハウを学ぶことで、企業価値向上や就職支援事業への活用にもつなげていきます。香取和幸議員、人口減少に伴う小学校教育環境について、人口減少の現実をどう捉えているか。問い、現在の市の子どもの出生数を把握し、どのように感じているか。また、どう捉え分析されているか。さらに現状を踏まえ、米原市として今後具体的にどのように取り組もうとしているのか。答え、人口減少は地域の存立に関わるほどの重要な課題と認識しています。本市の人口推計では、2020年に 37,225 人であった総人口は、2045年には28,481 人へと、25年間で約9000人近く減少すると予測されています。特に出生数に直結する15歳未満の年少人口は、同期間で4814人から2981人へと約4割弱も減少する見通しです。この推計値が現実となれば、地域活力の維持が困難になることが懸念される深刻な問題であると重く受け止めています。その上で人口減少の進行をできる限り緩やかにする取り組みに努めつつも、長期的にはさらなる人口減少は避けられないという現実を受け止め、適応していく覚悟が必要であると認識しています。このため、まずは持続可能な行財政構造への転換を着実に進めなければなりません。公共施設の適正化や既存事業の徹底的な見直しなどに取り組みます。今年生まれた子が入学するときの小学校環境は、問い、令和7年4月の集計によると、市内で生まれた子供の数は167人と確認している。この子供たちが小学校に入学するのは7年後である。空き教室や有効なスペース活用など、入学する児童数との関係で、どうしても学校教育環境を考える必要がある。7年後に向け、どんな小学校教育環境を考えているのか。答え、本市の令和6年4月1日から7年3月31日までの出生数は167人です。本年度の小学校1年生が299人ですので、この6年間で1学年の子供のうち約 44% にあたる132人が減ることになります。学校別に見ても市内小学校9校すべてで児童数は減少する見込みとなっており、学級数や教職員定数も減っていきます。こうした状況の中で子どもたち一人一人が質の高い教育を安心して受けられる環境を維持・確保することは、市の教育施策における喫緊の課題と認識しています。そこで8年度当初予算に学校の在り方検討コーディネーターの人件費を計上し、このコーディネーターを事務局として、持続可能な教育環境について検討する小中学校の在り方検討委員会を立ち上げる予定をしています。検討委員会で議論を重ね、将来的な教育環境の在り方についての基本方針を教育委員会に示していただくこととなります。その方針に従い、教育委員会では、今後の学校の整備計画を立案していくこととなります。川辺亮議員、市役所本庁舎の駐車場運営について問う。駐車場の利用実態について、問い、市民から駐車場が満車で利用できず、事業や会議に遅れることがあるといった不満の声が上がっているが、利用実態をどのように把握しているのか。答え、市役所利用者以外にも、駅に隣接していることから、駅利用者の利用が多い状況です。市役所で会議などが複数開催の場合は、満車となり、市役所利用者に不便をかけています。特に土日祝日は、断続的に満車の時間帯がある状況です。他駐車場利用時の金銭的な補填について、問い、満車で仕方なく周辺の他の駐車場を利用された場合、金銭的な補填はするのか。答え、他の駐車場を利用された場合、 金銭的な補填はありません。定期契約について、問い、月決めの定期契約数はどれほどあるのか。答え、31台あります。問い、契約の件数や料金の見直しはするのか。答え、9年度以降に定期契約の内容などの見直しを検討します。一般の利用について、問い、市役所を利用しない一般の方の利用には、明らかに数日間にわたる長期の利用をしている方がいる。一日あたりの最大料金の1000円は、駅前には数少ない屋根付き市役所管理の防犯上の安心感を加味しても、周辺駐車場との差がないように感じる。現在の料金設定の妥当性はどうか。答え、現在は料金以上の価値があると認識しており、今後利用料金の値上げを検討しています。運営事業者と協議し、様々な料金シミュレーションを行っており、市民に理解が得られるような改定を行います。イベント時の臨時駐車場の確保について、問い、これまで開催されたイベント時は、市役所南側の敷地を臨時駐車場としてお借りされてきたが、現在は開発工事が開始されている。今後は広い敷地を臨時駐車場として確保することは困難と思うが、打開策はあるのか。答え、イベントなどの規模や目的、参加者の交通手段などから、ホールや駐車場の供給能力を考慮し、担当課には本庁舎以外での開催も検討するよう案内します。積雪時の対応について、問い、積雪時に屋上部を利用できないことがあるが、対応策はあるのか。答え、融雪設備がなく安全上屋上部を閉鎖しています。立体駐車場は高さ制限があり、除雪車などの重機による除雪はできませんので、小型の除雪機を使用して駐車場確保に努めています。将来的な駐車場の確保について、問い、臨時の場合と積雪時を含めて将来的に柔軟な対応ができる駐車場の確保が必要と考えるが、市の見解はどうか。答え、現状、市役所利用者の利便性を高めるためには、料金を値上げして、駅利用者の駐車を抑制することで、周辺駐車場との需要と供給のバランスを保つことが必要と考えています。写真が2枚あります。1枚目、満車時の様子。2枚目、駐車場の料金表。以上です。
山本康弘議員、子どもの人口減少と新たな教育システム作りについて、総合計画の人口推移分析、問い、グラフの通り、本市の子どもの人口は、特に直近5年の減少が激しく、現在非常に危機的状況である。第3次米原市総合計画の基本構想において、小学校区別の人口分析をどう行っているか、また、この危機的状況についての構想を問う。答え、小学校区を単位とした2045年までの将来人口予測及び年齢3区分別の詳細推計を行っています。引き続き基本計画や分野別計画の中で具体的かつ機動的な施策を定めていきます。問い、あと5年から10年で7つの小学校区で0歳児の数がゼロになる可能性が高い。推計でなく最新のデータにより現状を正確に把握すべきではないか。また、地域について触れない基本構想のままで、次の基本計画などに地域課題が反映できるか。答え、 2025年国勢調査の結果が公表され次第、最新データを反映します。地域課題の解決策は、基本計画などで具体的に盛り込みます。折れ線グラフが2つあります。いずれも縦軸は人数、横軸は年齢を表しています。1つ目、令和8年2月1日時点の米原市の小学校区別の子どもの人口。米原市全体での年齢別人口は20歳341人、13歳372人、5歳282人、0歳167人です。二つ目、令和8年2月1日時点の小規模小学校区の0歳から10歳の人口。大原小学校区、10歳52人、0歳15人。水上小学校区、10歳30人、0歳7人。三島小学校区、10歳27人、0歳13人。河南小学校区、10歳19人、0歳8人。柏原小学校区、10歳18人、0歳5人。沖縄小学校区、10歳16人、0歳11人。伊吹小学校区、10歳14人、0歳5人。以上です。中学校の自由進路学習導入。問い、子どもの人口を増やすためには、小中学校の教育を本市独自の特色あるものにし、移住・定住を促進することが一番の近道と考える。柏原中学校で実践されている自由進路学習の市内中学校への導入について問う。答え、市内中学校への導入については、まずは柏原中学校での実践状況、成果と課題を吟味する必要があると考えています。中学校の部活動のあり方。問い、自由進路学習を導入し、授業時間を短縮できれば、平日の部活動でもバスで市内中学校を移動する新たな仕組みづくりができ、部活動の様々な課題を解決できるがどうか。答え、米原市部活動地域移行検討委員会からの答申書をもとに、今回の提案も参考としながら、本市の実態に応じた持続可能な活動環境の創出に向けた取り組みを進めます。小学校のイエナプラン教育。問い、イエナプラン教育はオランダで広まった自立と共生を学ぶ教育の仕組みである。公立小学校で初導入された福山市立常石ともに学園で2019年の児童数は65名だったが、教育移住が増え、現在は169名になっている。イエナプランの市内小学校への導入について問う。答え、教育実践の考え方や方法については、学校の規模や子どもの実態、教職員が大切にする教育観なども踏まえ、十分に吟味する必要があると考えています。教育と総合的移住・定住施策。問い、米原市独自の教育システムを含む総合的な移住・定住施策について問う。答え、提案の教育面を含め、各部署が取り組む移住関連事業などの情報を庁内で共有し、総合的な情報発信に取り組んでいきます。山口圭司議員、米原市における障害福祉政策について、多様なニーズに対応するグループホームの充実について、問い、従来のグループホームでは、重度障害のある方や、強度行動障害のある方への対応が難しいとの指摘があるが、 市の対応は、答え、本市の第4期障害者計画では、重点施策の一つとして、障害のある方であっても、地域において自立した生活が営めるよう、介護の状況や個々のニーズに対応できるグループホームの整備促進を掲げています。本市と長浜市の2市で構成する湖北福祉圏域では、重度の心身障害のある方のグループホームが長年未整備でしたが、令和8年4月に米原市三好千崎で重症心身障害者などに対応するグループホームの開所が決定しました。強度・行動障害者などへの支援の充実について、問い、家族による在宅支援の限界などがある中での市の支援策は、答え、強度・行動障害がある方への在宅生活の支援を図るため、市の単独事業として、強度・行動障害者通称特別支援事業補助制度を創設、強度・行動障害がある方の支援を行う通称事業所を運営する社会福祉法人に対して、生活支援員などの加配を行うなど、適切な指導・訓練などを実施するために必要な経費の一部を助成する支援を行っています。障害福祉サービスと介護保険サービスとの連携について、問い、障害福祉サービス利用者が65歳になると介護保険サービスに移行されるが、移行時の連携について、答え、障害福祉制度と介護保険制度においては、それぞれ様々なサービスが設けられていますが、サービスの内容や機能面から、障害福祉サービスに類似する介護保険サービスがある場合には、原則介護保険サービスが優先されます。障害福祉サービスの利用者が要介護認定を受けられたとしても、一律に介護保険サービスを優先的に利用されるのではなく、個別の状況に応じ、必要な支援を介護保険サービスにより適切に提供できるかを関係担当者間で連携した上で適切なサービスにつなげています。障害者就労支援の現状について、問い、障害者雇用の支援状況について、答え、障害のある方の就労場所については、一般企業のほかに、就労継続支援 A 型、B 型と呼ばれる事業所などがあり、おのおのの障害の状況に応じた生産活動が行われています。また、就労に必要な知識及び能力の向上のために、必要な訓練を行う自立訓練サービス、就労移行支援事業などがあり、就労支援事業所が行う就労アセスメント振り返り会議や、就労定着支援事業ケース会議には、市職員も出席し、障害者への支援状況や現状の把握に努め、必要な助言を行っています。
議会活動紹介、議活、常に学び、市政に生かす、議員研修、長浜、米原市議会連絡協議会、議員合同研修、広報・広聴のあり方と事業評価、1月16日に長浜、米原市議会連絡協議会で議員合同研修を開催しました。大正大学地域創生学部公共政策学科教授の江藤俊明氏をお招きし、広報・広聴のあり方と市議会における事業評価についてと題し、講演をしていただきました。江藤氏からは、住民参加が基本となる新しい広報・広聴のあり方や政策サイクルの手法などを先進的に取り組んでいる地方議会の取り組みを紹介しながら、具体的に解説していただきました。講演いただきました内容を今後の議会改革に 活用していきます。米原市議会議員研修、ハラスメント防止制度創設に向けて、1月27日に米原市議会議員研修を開催しました。今回の研修では、ハラスメント法制に係る第一人者で、元人事院公務員研修所主任教授の高島直人氏をお招きし、ハラスメント根絶に向けた議員の意識改革と題し、講演をしていただきました。講演では、ハラスメントの基礎知識から、全国の地方議会での法制定の状況など、幅広い内容を解説していただきました。ハラスメント防止に係る制度を創設に向けて、議員一同、理解を深めることができました。議会ハラスメント防止対策制度創設特別委員会。ハラスメント防止に係る制度の創設に向けて議論を重ねる。1月15日、2月9日、3月16日の3回にわたり、議会ハラスメント防止対策制度創設特別委員会を開催しました。委員会では、ハラスメントの定義や対象者、再発防止を含む予防策の検討や、相談窓口の設置、事案発生時における対応手法などについて議論を重ねています。今後は、ハラスメントを起こさないという強い決意のもと、実効性のあるものにするため、条例の制定に向けて取り組んでまいります。研修の様子のカラー写真が掲載されています。以上です。議会の動き。1月9日、議会通り編集委員会。14日、委員会協議会、2つの常任委員会。15日、議会ハラスメント防止対策制度創設特別委員会。16日、長浜米原市議会連絡協議会。議員合同研修。27日、議会運営委員会、米原市議会議員研修。29日、第1回臨時会本会議、議員全員協議会、予算決算常任委員会全体会、民生教育常任委員会、議会デジタル化校長推進委員会。30日、県市議会議長会、第3回議長会議。2月2日、滋賀県市町村職員退職手当組合議会定例会。3日、湖北地域消防組合議会定例会。湖北広域行政事務センター議会定例会。長浜水道企業団議会定例会。4日、委員会協議会2つの常任委員会。5日、行政視察受け入れ、新潟県南魚沼市。6日、全国高速自動車道市議会協議会、第52回定期総会。9日、議会ハラスメント防止対策制度創設特別委員会。12日、全国市議会議長会、第185回建設運輸委員会。16日、議会運営委員会。17日、議員全員協議会。18日、議会運営委員会。20日、第1回定例会初日。議員全員協議会、議会代理編集委員会。24日、予算決算常任委員会全体会、議会運営委員会。25日、第1回定例会2日目、代表質問。26日、第1回定例会3日目、一般質問。27日、第1回定例会4日目、一般質問。3月、2日から6日まで、総務産業建設常任委員会予算決算分科会。10日から13日まで、民生教育常任委員会予算決算分科会。 16日、議会ハラスメント防止対策制度創設特別委員会。23日、予算決算常任委員会全体会。24日、議会運営委員会。25日、第4回定例会最終日、議員全員協議会。総務産業建設常任委員会、民生教育常任委員会、予算決算常任委員会全体会。次回令和8年第2回6月定例会の予定。開会予定時刻、開会日10時、一般質問委員会9時30分、閉会日10時15分。なお、日程時間は変更の場合があります。6月4日木曜開会、予算決算委員会。8日月曜、9日火曜一般質問。10日水曜、11日木曜、民生教育委員会予算決算分科会。15日月曜、16日火曜、総務産業建設委員会予算決算分科会。24日水曜、予算決算委員会。25日木曜、議会運営委員会。26日金曜、閉会日。議会の傍聴。傍聴を希望される方は、当日に米原市役所本庁舎5階議会事務局へお越しください。本会議の中継。開会日、代表質問、一般質問、閉会日の本会議の模様を、伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信。本会議の模様を録画配信しています。アドレスは http://www.kenskusystem.jp/maibara-vod/。二次元コードが表示されています。議会だより編集委員会、委員長、振り角大輔、副委員長、川部亮、委員、川北翔平、須藤正明、山本康弘、山脇正隆、編集委員の皆さんの集合写真が掲載されています。以上です。編集後期。金剛が皆様のお手元に届いているのは、新緑が鮮やかに初夏の訪れを彩る季節ではないでしょうか。私にとっては、新たな発見を求めて出かけてみたくなる季節でもあります。今年も市内各地では、多様で豊かな伝統行事や祭事が開催されます。数年前の新型コロナウイルスにより、自粛を余儀なくされていた期間を乗り越え、各地域の誇りとして再び動き始めておられることに、改めて大きな活力と希望を感じております。近年では価値観の多様化もあり、伝統を継承していくことの難しさを感じることも多いですが、地域の人々のつながりを構築する上で、お祭りが大きな役割を果たしていることは確かです。お祭りは、地域の特色が凝縮されており、米原の味わい深い魅力をより鮮明に引き出してくれます。皆様にとってのまだ知らない米原の魅力との出会いを求めて、各地のお祭りに出かけてみるのはいかがでしょうか。川部亮。この市議会だよりは、環境に配慮し、植物油印機を使用しています。発行。滋賀県米原市議会、議会だより編集委員会、発行責任者、山本克美。郵便番号、521-8501、滋賀県米原市米原、1016番地。電話、074953-5134。ファックス、074953-5159。e メール、gikai@city.org maibara.lg.jp。 これで討論の広場、米原市議会だより第84号を終わります。米原市議会だよりの音声版も発行しています。お申し込み、お問い合わせは、米原市社会福祉協議会、電話 54-3100 まで。以上、音訳ボランティア、夢の翼がお届けいたしました。ご意見ご感想を、米原市ボランティアセンター、電話 54-3100 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。